皆様、本日もよくご参拝でございます。昨日8月28日、数十年に一度の記録的な大雨に見舞われました。この度の大雨により、被災された方々のご冥福を祈るとともに、一日も早い復興をご祈念させていただいております。平戸教会も被災し、教職者の方は、漏電による停電が未だに続いておりますが、平戸の氏子、家族一同、皆命をお守りいただいております。神様にお礼を申し上げさせていただいております。私はよくこのような質問を聞かせていただくことがございます。神様はなぜ自然災害から人間を助けてくれないんですか？神様はなぜ自然災害を止めてはくれないのですか？このようなことを聞かせていただくことがございます。私は何も答えることができません。なぜなら誰もが納得がいく説明や理屈を持ち合わせていないからです。理屈で納得がいったところで分け御霊様が救われるわけではありません。理屈で納得がいくことと分け御霊様が安心されること、分け御霊様が救われることというのはまた別問題なのです。私が感じていることは、神様はただただ人を助けたいと思っていらっしゃるということです。これだけは間違いはございません。私は過去摂食障害で苦しんでおりました。食べては吐くという過食嘔吐に引きずり回され、生きることに絶望しておりました。それでも毎日お教会にお参りさせていただき、信心の師匠である先生に泣きながら思いの丈をぶつけ聞いていただいておりました。先生、神様はなぜ過食嘔吐から私を助けてくれないのですか？神様はなぜ過食嘔吐を止めてくれないのですか？その言葉の中にあった思いは、行き場のない怒りと悲しみでした。私は別に神様のせいにしたかったわけでもなかったし、神様が過食嘔吐をさせているなんて思っていませんでした。でも、なぜ、どうして、神様がいるならなぜこんなに苦しまねばならないのかという、その行き場のない怒りと悲しみは消えることはありませんでした。しかし、お参りさせていただき、お結界に進ませていただき、信心の師匠である先生に聞いていただくようになってから、不思議と私の怒りと悲しみは、薄紙を剥ぐように少しずつ薄れていきました。先生はいつも私の気持ちに寄り添ってくださいました。説明や理屈で何かを教え諭すことは一度もありませんでした。先生はこのようにもおっしゃってくださいました。苦しい気持ちは他のどこでもなく、お結界に持っておいで。そしたら楽にしてあげられるから。お披露前の森である先生に聞いていただくことは、神様に聞いていただくことと同じことです。私は行き場のない苦しい気持ちを先生を通して神様に聞いていただくことで救われていったのでございます。神様はただただ私を助けたいと思っていらっしゃるんだ。神様はただただ私が大切で愛しくて可愛いと思っていらっしゃるんだ。私は先生を通してポカポカとした温かさや安心を心の底から感じられるようになっていったのです。現在私は取り次ぎ師として平戸教会の広前を守らせていただいております。私は何度でも何度でも聞かせていただきたいと思っております。なぜ、どうして、神様がいるならなぜ こんなに苦しまねばならないのか。そういった怒りや悲しみを一人ぼっちで抱えてほしくないのです。私はその質問に答えることはできないけれど、何時間でもその思いを聞かせていただくことはできます。そして神様はただただ人を助けたいと思っていらっしゃることを感じていただきたいと願っております。神様は苦しんでいる事故をご覧になられ、かわいそうに思い、胸を痛め、助けたいと思ってお教会のお広間にお引き寄せくださったという事実、今日も私はこの平戸の美しい自然に囲まれながら、神様の人を助けたいという切ない思いが伝わりますようにと祈りながら、お結界に座らせていただいております。皆様、本日もよくご参拝でございました。